東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様こんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。また今年も年末が近づいてきましたね。まあ今年はね、私なんかディズニーにはもう全然行けないで、でじゃあ他に行こうかっていうこともなくて、家でおとなしくしてることが多かったんですけど、そのおかげでまあ体力は温存できたのじゃないかなって思いますね。またあんまりお金も使わなかったかもしれないです。まあ気になるのは体重だけかもですけどね。来年はね、もうちょっと活動範囲を広げてみようかなと思っています。皆さんはどんな一年をお過ごしだったでしょうかね。さて、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第190回目放送、怖いもの見たさもほどほどに始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは呪術廻戦です。なんじゃどんな字じゃとか思われるかもしれないですけどね、はい、呪術廻戦、ですね、呪うっていう字に、手術の術ですね。あと、回はね、なんか、難しい字に、線って書くんですけど、呪いの関係のお話です。なので、夜には見ない方がいいかなっていう感じでしょうか。はい。それでですね、ちょっと、本題に入る前に、コメントをいただいたので、それを紹介したいと思います。ラジオネーム、日暮様。189回の時の、アニメの時のものです。バイオレット・エヴァーガーデンは面白いと聞いてきて、見たいと思っていた作品なので、紹介していただけて嬉しいです。ハマってしまいそうな予感。ありがとうございました。そうですね。バイオレット・エヴァーガーデンは長いお話なんですね。やっぱり1話があって、でそこから、まあ、劇場版につながっていくんですけど、もう本当に彼女の成長っていうのを間近に見ることができますし、もう彼女がどうやって育ってきて、どんな人と出会ってきて、どんな仕事をしていて、でその結果彼女から、まあ、彼女の周りの人にどんな影響を与えてきたかとか、まあ、そういう、なんていうのかな、本当にこう時が流れることで人がどういうふうに変わってきたかとか、あとこの人にはどうか幸せになってほしいとかっていう、そんな願いが込められたようなお話になってますので、これはやっぱり見始めたら、止まんないだろうなと思ってます。まあ、何よりも美しい映像と音楽、 ここはおすすめだと思いますね。実際ね、バイオレットすごい美人なので、見ていても、いいんじゃないかなと思います。いくらでも見られます。あと声も素敵ですしね、ぜひおすすめしたいと思います。さて、本題に戻りましょう。呪術廻戦。呪術廻戦は、高校生で、オカルト研究会に入っている、虎杖悠仁くんが主役になってます。虎杖っていうのがですね、これがまた珍しい名前で、漢字の虎っていう字に、杖で、杖です。なんていうか、奇変に杖って書く。で、それで虎杖さんっていうんですけど、この虎杖悠仁くんは、実は運動能力が優れていて、で、なんていうかな、こう、性格はね、なんかね、普通になんかこう、サバサバしてる。あんまりこうね、人にこう、粘着しないタイプの、しょうがないじゃん、みたいな感じ。そういう高校生ですけど、この高校生が、まあ、オカルト研究会に入ってたことで、なんか珍しいものをこう、入手しました。まあ、落とし物だったんで拾ったんですけど、その拾ったものを、やっぱりオカルト研究会の先輩たちに渡してしまって、で、そこから事件が起こっていくっていうことなんですね。まあ、呪術っていうぐらいですから、実はその、なくし、落とし物で先輩に渡したものが、実はすごいやばいものだったっていう、このやばいものから、どんな人を引き寄せていくかっていうところなんですけど、実際、まあ、これはお話の中でなんですけどね、日本国内で不可解な死者っていう、不可解な死亡のない原因がわからないような死に方をしている人が1万人くらいいる。で、まあ、そのほとんどの場合に原因は呪いだっていうんですよ。で、この呪いっていうのは学校とか病院で怨念が溜まりやすいところ、人の負の感情っていうが、いうのが溜まりやすいところで、それが源になって、呪いっていうものを引き寄せてしまう。で、実際呪いっていうのはですね、異形の怪物みたいなものにこう表現されているので分かりやすいです。で、その異形の怪物みたいなのに虎杖君たちが立ち向かっていくっていう、まあ、その経緯の中でですね、虎杖君は呪物っていうんですけど、そのやばいものを、その呪物をあることでちょっとやばいことになってしまいます。で、そのやばいことになった時に、なんていうのかな、そのやばいものの源となった人と自分の体を共有することになりました。で、その共有する条件とかがいろいろありましてですね、その条件を、まあ、満たすというか、じゃあまあしょうがないかなっていう、そういうまあね、サバサバした高校生です。男の子の高校生なんですけど、だからその明らかんとした感情がもしかしたらこのお話を引っ張っていくのかなっていう気がしました。この虎杖悠仁くんにはおじいちゃんが一人います。で、このおじいちゃんが不思議なことを言うんですよね。男はもう本当にかっこつけて死にたいんだよと。悠仁、お前は強いんだから人を助けろ、感謝されなくても一人でも多く助けてやれっていう言葉をかけていきます。で、この言葉が 彼をずっとこう縛っていくっていうか、その言葉がずっと心に残り続けたまま、彼は彼なりに自分の戦いの中へ、飛び込んでいくっていうような状況ですかね。あとですね、登場人物にこの虎杖悠仁君を、まあ、支えるメンバーとして伏黒恵っていう男の子がいます。伏っていうのは伏せるっていう字に黒いっていう色の黒ですね。あと恵みなんですけど、まあ、女の子かな男の子かなっていう感じなんですけど、一応男の子です。で、またこの子がね、かっこいいんですよ。イケメンなんです。それで一応呪いを払う方法っていうのを知っていて、で、悠仁君と一緒に戦います。あとですね、釘宮野原っていう女の子もいます。で、この子もやっぱり、呪術払うことができる女の子でですね、この3人がある学校ですね、呪術高校生とかっていう学校がありまして、その学校の1年生ということで入学してきます。で、この、3人の担任が五条悟っていう先生です。この先生がね、また超かっこいいんですよ、珍しいです。白髪頭なんですけど、白髪なんですけど、なんかね、目にね、目隠しをしてるんですけど、 でもやっぱり声とか話し方とか行動様式、見た目っていうのかな、その醸し出す雰囲気がやっぱイケメンなんですよ。でどう見ても絶対その、 あの目隠しの下はどんなんだろうとかっていうのを想像をかきたててくれるよ。でももうあの私はまだね5話までしか見てないのでいや5話まで見たんですけど結構怖いんですよ。なんでいやあまりちょっと一人で見たくないんですけど、でも今のところまだ5話なのでこれからどんどんお話が進んでいけばいろいろな謎が解けていくかなって思って、まあね、あとあのゆうじくんとあの体をね共有している、まあ、魔物っていうのかな、呪いの主がいるんですけど、それが両面スクナっていうんですが、このスクナは声が諏訪部純一さんなんですよ。もうバッチリでバッチリ合ってます。はい、スクナの感じがですね、鬼滅の刃の赤座に感じが似ていてやばいです私もう体にねかっこいい入れ墨のような文様が出てきて、でとにかく強い、とにかく戦ってるのがすごく強くてっていう、まあ、そのねあのスクナっていうのは、まあ、結局、まあね、呪いとこう表裏の関係にある人なので、まあ、一応呪いの王なんですけどね。でその呪いの王なんだけれども、こう人間臭いところが出てきたりとか、ゆうじくんと共有、体を共有することで新たな感情が芽生えてきたりとかってしてるところとかが見どころかなって思います。呪いっていうのが人の心から生まれるものだから、まあ、人が集まるところにはそういったドロドロしたものが、負の感情が溜まっていて、でそれが異形に、異形の形を成してしまって人に害を与える。でその害を与える、うん、異形の、まあ、呪いのものに対して、それを払ってきれいにするっていう仕事をせざるを得ないような状況になっているんですね。まあ本当にね、うん、この次々と新しいアニメが生まれてくるので、うん、紹介する方も大変ですけどね。でも私もまだ5話してまでしか見てないので、今後続きがどうなるのかなって楽しみでしょうがないですね。はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。 連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
アリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はインディージョーンズ最後の聖戦です。はい、もうインディー先生、インディー博士やっていこうと思います。もうインディーさんもね、なんかもう4作も作られてるんですね。すごいですね。1作目のレイダース、失われたアークとかもすごく印象に残ってますけど、次が魔宮の伝説。で、第3作目がこの最後の聖戦。で、次に4作目でクリスタルスカルの王国っていうので、もうね、ハリソン・フォードさんもね、ずっとね、やってらっしゃってて、かっこいいからいいやーとか思ってね、ついつい見ちゃうんですけどね。皆さんは、どの作品が一番心に残ってますかね。うん、私もレーダースなんかはもう最後のシーンが印象に残りすぎてもういつまで経っても忘れることができないんですけどね。あとですね、今回の最後の聖戦はショーン・コネリーさんがね、ご出演なさっていて、ジョーンズ博士のお父さん役ですね。もう本当に偉大な俳優さんですよね。もうなんかね、007007ね、007のね、ジェームズ・ボンド役を7本もやられてて、で、出たのが全部売れてって言って、もう伝説のような人ですけどね。だけど、先日、お亡くなりになったということで、もう本当、自分たちも同年代に生きられたんだなっていうことをちょっと感謝しながら、ご冥福をお祈りしたいと思います。ジェームズ・ボンドは永遠だと思います。はい。さてさて、この今回の最後の聖戦なんですが、お父さん、インディ先生のお父さんのヘンリー・ジョーズさんが、イエス・キリストの聖杯の所在についてずっと調査を、もう一生かけて調査してました。で、なんですけど、途中でどうも失踪を知らされまして、で、インディ博士はベネチアへ向かいます。で、お父さんとは言うんですけども、実はお父さんはこの聖杯の研究に没頭していて、家のことなんか顧みなかったので、お母さんが病であることにも気づかず死なせてしまったっていうことで、まあ、息子とお父さんには確執がありました。で、その確執がある中で戸惑いながら父親と息子がこう話をするっていうシーンとかも本当にね、なんか微笑ましくってっていうか、もうお父さんも不器用だし、で子供も不器用なんだなっていうことをしみじみ感じるっていう感じですかね。もうお父さんとは言ってもね、やっぱり自分の研究に没頭していたら息子のことを顧みる時間もなかったでしょうしね。だけどそこはでもそうとして、息子もちゃんと同じような考古学を学ぶところへ進んでいるっていうところもね、まあやっぱ親の背中を見て育ったんですよね、きっとね、っていう風にして観客たちは見てるんですけど、どうでしょうかね。はい、さてさて、この私のこの最後の聖戦を今日選んだのは、なんつってもやっぱり大好きなシーンがどうしても頭から離れないシーンがあるもんで、でそこのシーンをお話ししたいがために選んだようなものなんですけど、皆さんこの最後の聖戦で心に残ってるシーンってどこですかね。もう私はもう絶対ここだって思うんですけど、もうお父さんがね、息子さんの絶体絶命の危機にあった時に名前を呼ぶシーンですね。もう本当にここのシーンだけは何年経っても心の中に焼き付いていて、もうね、こう手を伸ばすジョーンズ博士だけどダメだよって言ってるお父さんがね、すごくこの感動しました。 なんだかんだって言ってね、子供を顧みなかった親とはいえ、やっぱり親から見たら子供はいくつになっても子供なんだなっていうことを思いながら、うちもそうです。もう散々私にギャンギャン怒られながらも、だけど娘の言いなりにはならんっていう父親がやっぱりいましてですねで怖いのなんのってで素直に普通に、例えば仕事してないのは心配だから仕事をしろ、仕事した方がいいんじゃないのっていうふうに言ってくれればいいのに、遊んでばっかりなのはいけないとか、遊んでばっかりはいい身分だなとか、こう嫌味でしか言わないんですよね。でだからその投げられた、かけられた言葉のその真意をこう探っていかなきゃいけないっていう、娘の苦労を少しは感じてくれっていう感じですかねあでも、まあ、そのおかげでっていうのもおかしいんですけど、今ね50過ぎて今働き盛りの時に家でゴロゴロしとるなんて、なんてもったいない、なんて絶対もったいないことするんだっていうような感じで言うんですよ。でそんな言い方しなくてもいいのにとか思ってたんですけど、まあ裏を返せばちゃんと自立して働けやっていうことを伝えたいんだろうなっていうことをちょっと感じるようになりまして、私も、なんとか無事就職をしましたまたこの年で就職っていうのもあれなんですけど、とりあえずですね近くの会計事務所に勤めることができまして、一応まだ相談中ではあるんですけど、一応不要な範囲で今のところは勤めさせてもらっていて、まあ、週3日ほど勤めてるんですけど、本当にね皆さんこうおっとりっていうのも変なんですけど、アクセクしてなくて、とてもこう人間的にできてる人がいて、でどの人も掃除をするんですよ。掃除がすごくできる人たちで、だからちょっと汚れたらさっと拭くみたいな、でそれがみんなできるんで、なんか事務室内とかもすごく綺麗なんですよ。そういうところに勤められてよかったなとか思う反面、本当私にできることなんて限られてるんですけど、まあ、ちょっと頑張って雇ってもらった以上頑張ってやってみようかなっていうことを思ってます。で、まあ、父親には来月帰るんで、はい、でその時に無事就職したからって言ってやろうとか思ってるんですけど、まあさあどんな顔するかなとか思って、お前なんか使い物になるんかいとかって絶対言うなとか思いながら思ってるんですけどね。さあどんな反応が返ってくるかなとは思っています。ああまあね、そんなことで、あそうだ、あとインディ・ジョーンズといえば、はい、やっぱりディズニーとは離れせませんけど、ディズニーシーにインディ・ジョーンズのアドベンチャーっていうアトラクションがあります。でここはクリスタルスカルの魔球っていう設定で、ジープに乗ってはこうジェットコースターみたいに巡るんですけど、この途中にインディ博士がいろいろこう話しかけてくれる場所がありますですね。そこで私はわーい先生とか博士とかって呼ぶのがすごい趣味ですもう今は全然行けてないですけどね、時々なんでこんなとこ入ってきたんだごめんとかっていうようなのをやりたいなと思ってるんですけど、まあもう行けませんけどね、入れません。インディーすごい混んでるんで、今待ってもなかなか入れないんですけど、このインディーのアトラクションもとっても面白いです。ワナタとか、それからクリスタルスカル、大きなクリスタルスカルの間をこう縫っていったりとか、結構猛スピードとか衝撃もあるんで、これもおすすめしたいアトラクションではありますね。早く乗りたいっていうかね、もっと自由に行けるようになりたいとか思うんですけどね、うん、まあディズニーもね、だんだん人を増やしてるみたいで、待ち時間がだんだん伸びてくるんですよ。だから行ってもちょっとアトラクションだけに絞るときついんですよね。やっぱりショーが、うん、あってから行こうかなと思うんですけど、いつのことになるやらなとか思ってます。まあね、そんなこと言ってもしょうがないんですけど、一応アトラクションもおすすめなのでここでお話ししておきます。はい、あとですね、インディ・ジョーンズはなんと5作目を今制作中だそうです。ハリソン・フォードさんいくつになるのよとか思ったら78歳とか、ね、なるみたいです。でまあ、公開は21年とか22年とかってお話が出てるみたいなんですけど、また、うん、間違いなく、うん、公開されるのを楽しみにしていたいなって思いますかね。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、
エンディングの時間です。
さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは呪術廻戦でした。またね、新しいアニメ始まりましたね。すごいですね、はい、でこの、物語なんですけど、オープニングとエンディングの音楽と映像がすごくマッチしていて、私すごく好きですね。あとエンディングの方の2話かか3話ぐらいから始まった映像があるんですけど、それもね、なんかね、なんていう、今時の今現代人の若者っていう感じの映像なんですよ。あ、すごく憧れるっていうか、おすすめしたいと思います。はい、ぽっかりタイム利用術はインディ・ジョーンズ最後の聖戦でした、ね、お父さんと、ね、息子となかなか意思の疎通は難しいところがあるんでしょうけども、ね、他にも漏れず、ね、どこのうちもそうかなとか思いつつ、でも親子の会話に耳を傾けたりしたいなとか思います。2人ともね、もう超乗馬がお見事で、なあ、どうやってあんな乗馬技術を身につけてるんだろうとかって、もうつくづく感動します。本当にさ、絶対乗ってるし、ハリソン・フォードさんも絶対乗ってるからな、かっこいいですよ。ここだけでも、見る価値あるかもしれない。さてさて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第190回目放送、怖いもの見たさもほどほどに、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですね、エビ入り の巾着の煮付けとアサリの酒蒸しにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、うん、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.